皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。3月15日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、放射性物質による被曝です。大変なことになりましたね。私はその、3月11日、ちょうど、広島藤原塾に参加するために、新幹線に乗っておりました。14時40何分っていうあの頃はですね、もう大阪過ぎて、岡山に近いところまで来てまして、したがってまあ新幹線はこう止まらずにそのまま広島に入ることができたわけですが、まああの新幹線の中で、あのニュースが出るとかありますよね。そこに真っ赤な字で、その地震のニュースが流れた時に。いやーもうびっくりしましたね。マグニチュードあの時で、7点いくつですかね、そういうようなあ大地震が起きたということで、で東京はですね、その頃東京はものすごく揺れてるんですが、私はまあ翌日もすぐに帰ってきたわけですが、まあ直接その揺れを体験してないんですが、まあ部屋に戻るとですね、まあ食器が割れてたりとか、まあなんか相当なことが起きたんだなという感じですね。でテレビを見てますと、まあすごい津波の映像が出て、それからもう家もですねみんな流されて、まあすごい状況ですよね。で、しばらくするとその原発の事故が報道されましたよね。あれはまあしかしこれからも大変なことになるんじゃないでしょうかね。なんかこう東京電力もですね、国もですね、本当のことが言えないんじゃないでしょうかね。なんかこう、口ごもったようなところありますよね。でコロコロこう表現を変えていって、まあそれはまあともうその役人とか、まあそれはしょうがないのかもしれませんが、あまり怖いことを言って、パニックを起こすというような、そんな配慮があるんでしょうかね。まあとにかくその何十キロ、20キロ、30キロ避難というのはですね、まあ相当汚染が広がるというふうに考えているんでしょうね。で、放射性物質による汚染というのはどういうことかというとですね、まあ、私もこの専門家じゃないので、まあごくごく常識的な話しかできませんが、まあ、放射性物質ですから、この物質は、まあ、風に乗って、運ばれますよね。で、雨なんか降ると、その雨の中にその物質が入ってですね、もう体を汚染していくと。で、よく、まあ、衣服をこう変えたりとかですね、皮膚をこう水で洗ったりとか、というような、そういう指導が言われてますよね。しかし、まあ一番、まあ私が考える中でですね、一番問題なのは、体内被曝ということなんですよね。だから皮膚よりも、むしろこう、皮膚よりもですね、体の中に入って問題を起こしてくるわけですね。特に気道ですよね。そういうものを吸い込んでしまうと。そうすると、この気道の中にですね、放射性物質が入ってですね、そこからこう、放射能が出て、放射能というか、そういう電磁波が出てですね、被曝するということなんですよね。で、これどういうことが起きるかというとですね、これが体の中のですね、ヨードという元素ありますね。体の中にあるヨードにこう、くっついていくわけですよね。で、体の中で、こう、ヨードが必要なところは、甲状腺なんですよね。甲状腺ホルモンっていうのは、こう、ヨードがこう、ないとできませんから、その甲状腺に、まあ、体の中のヨードがですね、非常にこう、たくさんそこに蓄えられているわけなんですね。で、そこに、被曝っていうか、その、 放射性物質のですね、から出るで、ものが、まあ、電磁波が、その、放射線の集まってるんですね。まあ、チェルノブイリでもたくさん発生しましたが、その甲状腺がんを発生させてしまうということになるんですよね。で、これがまあ一番怖い、まあ、その体内被曝ということなんですが、で、この体内被曝を予防するためにはどうしたらいいかと言いますと、まあこれはまあ必要最小限の知識として、まあ知っていただければと思います。この放射性物質というのは、溶土にくっつくっていうか、溶土がこう吸着する性質があるんですね。それでその吸着、溶土にくっついてですね、でその溶土はこう排泄されていくということですから、溶土が少ないとですね、その溶土がたくさんあるその甲状腺だけにターゲットとしてこう集まっていくわけですね、甲状腺に。そうするとその発がん性を持ってくるというような、そういう、まあ、パターンがあるんですよね。ですから、その、体内被曝したその、放射線ですよね。それを、溶土にくっつけて排泄するというのが、まあ、予防になるわけですが、そのためには、この溶土を取っとかないといけないですよね。で、溶土はですね、まあ、食べ物で、まあ、取るわけですが、海産物ですよね、主に海産物。昆布とか、まあ、わかめとか、ひじきとか、海苔とかですね。こういうものに、まあ、たくさん、含まれていましてですね。こういう時にこそですね、こういったものをたくさん、体に、こう、常にこう、取るようにしてですね。どういう形で被曝、我々も体内被曝、受けるかもしれませんが、から、それに対するこう予防としてですね、溶土を含んだものを、まあ、摂取するということがですね、非常に大事なことになってくるんですね。で、マスクなんかもいいですよね。まあ、気道に入ってくるのが怖いですから、まあ、花粉症のマスクとは全くこうリスクが違うんですが、その、こういう放射性物質を吸入するということが、とても怖いことですから、まあ、その可能性のある地域にいらっしゃる方はですね、マスクをしてですね、体内被曝を、まあ、できるだけこう、避けるようにすると。それで、まあ、今の状況では、そのなかなか溶土も取れないと思いますが、まあ、そういったものを取ってですね、この被曝に対して、まあ、予防する、まあ、発がんということに関してですね、予防措置を取っておくということが大事だと思いますね。で、今、まあ、こういう知識はそんなにこう、なんか特殊な知識じゃないので、もうネットとかでね、皆さんご存知で、そうすると、昆布なんかなくなっちゃうんですよね。スーパーにもそういうものが、その海産物が消えてしまうというようなことが起きるわけですが、まあ、いろいろこう調べてですね、なんで、何を食べたら、溶土がこう、補給できるのかということをまあ調べてですね、毎日の食事の中にそういうものを加えていくというふうに、するのがとっても大事だと思いますね、これからは。で、この問題はですね、こういう、被曝の問題はですね、これから、今もその世界が注目してますから、非常に大きな問題として取り上げられるようになってきます。しかし何かこれも、なんか我々が変わる時期ですよね。今までやってきたことは、まあこれはまあこれでしょうがないんですけども、一度ここでですね、区切りをつけてですね、新しいものの考え方、新しい原理原則でですね、また生き方を変えていってですね、新しい社会を作っていくという、まあ、こういう時期ですけども、前向きに考えてですね、起きたことは、まあ、ある意味、こう、必然的な部分もありますよね。人間が、こう、まあ、やりたい放題というか、やってきたところがありますから、これを、一度こう反省してですね、また新しいものを作るというふうにですね、頭の中を切り替えて、まあ、頑張っていただきたいなというふうに思います。 今日の話題は放射性物質による被曝でした。ではまた来週。さよなら。